こんにちは。今日はですね、皆さんと一緒に特に若手の先生方が学ぶ上でとても役立つ教材だと思うんですが、ホジッキンリンパ腫に関するクイズ形式の資料を掘り下げていきたいと思います。今回取り上げるのは26歳の男性ですね。首のリンパ節がだんだん腫れてきたというケースです。診断は古典型ホジキンリンパ腫と。で、今日のポイントはこの病気の進行度、ステージングとか、あとはリスク因子ですね、それがどう治療方針に結びつくのか、これを具体的に見ていきたいなと。
まさにホジキンリンパ腫は若い成人の方に比較的多くてですね、治療戦略を考える上でまず正確な病気ステージ分類と、あとは予後に関わるリスク因子があるかないか、ここの評価が非常に重要になってきますね。
では早速このケースを少し詳しく見ていきましょうか。資料を見ると CT 検査で左側の首のリンパ節の腫れと、あとは中隔胸の真ん中あたりにも腫瘤が見つかったと。
そうですね。
それで生検をして古典型ホジキンリンパ腫ということが確定したわけですね。ステージとしてはこれは早期、愛期か愛期という判断ですね。
その通りです。早期ステージと判断されます。ここで次に大事になってくるのが、いわゆる予後不良因子、リスクファクターですね。これがあるかどうか。
リスクファクター、
はい。資料にもいくつか挙げられていますけど、例えば中隔の腫瘤が非常に大きい、具体的には胸郭の幅の3分の1を超えるような巨大病変、あるいはリンパ節の腫れが3箇所以上の領域に広がっているとか、それから B 症状と呼ばれる原因不明の発熱、ひどい寝汗、あと半年で 10% 以上の体重減少、こういった症状があるかないか。
B 症状ですね。
それからリンパ節以外の臓器、肺とか骨髄とかですね、そういうところに病変が及んでいるか、節外病変、あとは血液検査のセチン値が 50mmH 以上かなどが主なチェックポイントになります。
なるほど、結構チェック項目があるんですね。それでこの患者さんの場合はどうだったんでしょうか。
資料によりますと、幸いなことにですね、今挙げたような予後不良因子はこの方には認められなかったということなんです。
そうなんですね。巨大病変でもなく B 症状もない。
はい、そこが非常に重要なポイントでして。
ということは治療方針を考える上でかなり有利な条件ということですか。
まさにそうです。これらの予後不良因子がない早期の古典型ホジキンリンパ腫の場合、第選択となる治療法が変わってくるんです。
ほう。
このケースで最も適切と考えられるのは化学療法ですね。具体的には ABVD 療法というのが標準的なレジメンの一つです。
ABVD 療法、これは複数の抗がん剤を使う治療ですよね。
ドキソルビシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジンという4種類の薬剤を組み合わせたものです。アメリカなんかだとブレオマイシンやブレンツキシマブベドチンを含むものが一般的ですね。
なるほど。化学療法が第一選択となると、例えば放射線治療というのはどうなんでしょうか。以前は早期なら放射線単独みたいな話も聞いた気がするんですが。
いい質問ですね。かつてはそういう考え方もありましたが、現在では早期のホジキンリンパ腫に対して放射線治療単独というのは化学療法と比べると少し効果が十分ではないと考えられています。
そうなんですか。
それに加えてもっと重要なのが、特にこの患者さんのように若い方の場合、長期的な副作用、いわゆる晩期合併症のリスクですね。
晩期合併症というと、
例えば何年も経ってから二次がん、特に女性だと乳がんのリスクが上がったり、あるいは心臓への影響、心毒性が出たりすることが知られています。
それは避けたいですよね、若い方ならなおさら。
そうなんです。ですから今回のケースのような予後良好因子があって、かつ巨大病変でもないナンバルキーな場合は、まず ABVD 療法のような化学療法を単独で行って、可能な限り放射線治療は避けるというのが望ましいとされています。
なるほど。化学療法だけで治療を減らしつつ長期的なリスクも回避すると。
もちろん状況によっては、例えば予後不良因子がある早期症例だったり、あるいは化学療法をやった後に PET CT という画像検査でまだ病変が残っているような場合には、化学療法と放射線治療を組み合わせる治療、コンバインドモダリティセラピーが検討されることもあります。
なるほど、組み合わせる場合もあるんですね。では他の選択肢、例えば自家造血幹細胞移植とか手術というのはどうでしょうか。
それらについても整理しておきましょう。まず自家造血幹細胞移植、 これはですね、基本的に再発した場合や最初の治療が効きにくかった場合、難治性の選択肢になります。なので初回の治療としてはこのケースでは適用になりません。
初回治療ではないと。
はい。次に外科的切除、つまり手術ですが、これは診断のためにリンパ節を一部取る生検ことはあっても、治療としてこの症例のように病変がいくつかある場合に全部取り切るというのは現実的ではありませんし、治療の主体にはなりません。ごく限られた特殊の状況でしか考えられないですね。
ありがとうございます。それぞれの治療法の位置づけがよくわかりました。つまり今回のケースから学べる重要なポイントとしては、若年者で予後不良因子がない早期の古典圏保持菌リンパ腫では、 ABBD 療法のような化学療法単独が高い治癒を目指しつつ、放射線による長期リスクを避けるための標準的な初期治療となり得るということですね。
え、その理解で良いと思います。もちろん治療は常に個別化が必要ですが、このプロファイルの患者さんに対してはそれが現在のスタンダードな考え方と言えますね。最後にですね、皆さんに一つちょっと考えてみていただきたい問いがあります。
はい、何でしょう。
もしこの患者さんが他の条件は全く同じだったとして、たった一つだけ予後不良因子、例えば巨大な重核腫瘤があったとしたら、治療方針はどう変わる可能性があるでしょうか。
ああ、なるほど。条件が一つ違うだけで。
ええ。この境界線がどこにあるのか、リスクに応じてどう治療戦略が変わるのかというのを意識することが、理解をさらに深める鍵になるんじゃないかなと思います。
それは確かに考えさせられますね。最適なアプローチが状況によって大きく変わってくる可能性があるわけですか。非常に興味深いです。さて、今回の探究はここまでとしましょう。お付き合いいただきありがとうございました。